FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報7月号の市長メッセージ、お役所仕事向上、業務を記録についてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、今回の市長メッセージはお役所仕事向上、業務を記録ですが、正直に言ってこの時期に勇気あるなと思いました。
今世間を騒がせている話題のテーマですよね。
そうですよ。防衛省や財務省の記録管理のありようが大きな社会問題になっている時期に、テーマがお役所仕事向上や業務を記録ですから、少し驚きました。
たまたまこのタイミングになったということです。私は3年前に市長になって以来、職員に対してきちんと記録を取ってそれを残しておくことがいかに大切かを繰り返し繰り返し言い続けてきました。幹部会議や職員の集まる行事など機会を見つけて話をしてきました。ちょうど今年度、一宮市は記録の適正管理をテーマに新しい取り組みを始めますので、メッセージの題材にしたということです。
確かに記録をきちんと管理することは大切なことですよね。
その通りです。会議を開いたり、お客様と面談したり、そんなことをしたときは、そこで何が話し合われたのか、あるいは何が決まったのかをきちんと記録することが大切で、それが次の仕事の出発点になります。その結果を参加者はもちろんですが、関係する部署の職員に周知して情報共有を図って、次に何をするのか、次に何をすべきか、こういったことの共通理解を固めていきます。そして皆が同じ方向を向いて行動できるようになれば、しっかりとした組織、組織力をアップすることができます。
そうですね。分かっていてもなかなかできないことですけど、
地道なことかもしれませんが、それが行政だけではなく、会社員だったり組織に所属する社会人の土台になると考えています。それをおろそかにすると、漫然とただ人と会った、話し合ったというだけになってしまいます。貴重な時間がもったいないですよね。
確かにそうですね。今回のテーマへのお気持ちはよくわかりました。それではここからは取り組みの中身について、電子決済からお聞きします。決済というとお役所の仕事のイメージがありますが、
確かに決済という言葉は一般的な言葉ではないかもしれませんね。ただ市役所では、例えば市の行事をどこでいつどのように開くかといったことは、一人の職員の独断では普通やりません。最初に担当者が考えて、それを素案にまとめて上司や所属する課長などの責任者に了解を求めます。その組織としての決定手続きを決裁と言います。鳩山さん、一宮市では1年間にどれだけ決裁の手続きがされているか想像できますでしょうか。
今月もクイズできましたね。想像できませんが、とりあえず切りのいい1万件にしておきます。
すいません、わかるわけないですよね。はい。平成29年度は13万2千件余りでした。市役所が空いている日で換算すると、1日あたり550件程度になります。毎日毎日550件程度の決裁が行われています。
そんなに多くのことが毎日市役所で決まっているんですね。そもそも市役所の仕事をあまり理解していなかったのですが、決裁が出発点なんですね。
そうなんです。決裁は市役所が組織として仕事を進めていく上で大切な手続きになります。以前は紙に印刷をして、回覧して上司や責任者が印鑑、ハンコを押していましたが、平成21年度にパソコン上でやり取りする電子決済を一宮市役所では導入しました。その後も電子化を進めておりまして、昨年度、平成29年度はですね、94.7%、 およそ12万5000件が電子化されています。
この電子化が進むとどのようなメリットがあるんでしょうか。
分かりやすいところではまず紙の使用量の削減でしょうね。 FM 一宮さんが進めているクールチョイスになりますね。
市長 PR ありがとうございます。
次に事務処理のスピードアップが可能になります。例えば市役所の出張所の職員が紙で印鑑の決済を作ると本庁にいる市民課長のところまで書類を持っていかなければなりません。私も出張中でもタブレットで電子決済できますし、電子であれば早くスピーディーに処理ができます。そして今月のテーマでもある業務を記録の適正管理にも効果があります。
記録の紛失や改ざんを防止できるということでしょうか。
そうです。紙の決済の場合、責任者が承認すると書類は担当者に戻ります。戻った後に、まあ、あってはならないことですけれども、悪意を持って何か付け加えたり消したりしてもですね、周りには分かりにくいっていうことがあるんですね。電子決済の場合ですと、決済が終わった後は各課にいる文書管理の責任者しかデータを変更できないようになっています。そして変更した場合も、どこを変えたか、誰が変えたか、すべて電子上でアクセスログが残りますので、記録が残りますから改ざんといった不正が起きにくくなります。まあ、もちろん紛失の心配もありません。
なるほど、ガラス張りで管理できるということなんですね。よくわかりました。ところで市長、一宮市には毎日さまざまな意見が寄せられており、その関係で第三者委員会を設けることにしたと聞いたんです。どのような意見が寄せられ、第三者委員会はそして何をするんでしょうか。
一宮市には市民メールや市民ポストなどを通じて提言や指摘、あるいは苦情などもさまざまなご意見をいただいております。その中には職員の窓口や電話対応についてもご指摘をいただくものがございます。もちろんその内容が法律に照らしてどうかといった、まあ、客観的に判断できることであればすぐにお答えいたしますが、まあ、適切か不適切か、あるいは職員の対応が失礼に当たるかどうかといったものは、正直判断が難しいケースもあるんですね。
そうですね、まあ、主観的なものは本当人によって判断が分かれますからね。
まあ、そうした失礼に当たるかどうかといったような話をですね、当事者である市役所だけで判断していては見誤る恐れがありますので、第三者委員会を設けることにしました。国の委嘱を受けた行政相談委員の皆さんが第三者中立的な立場から市に助言をしてもらうことで適正に対処できるようにするものです。
窓口対応に関して一宮市は電話の会話や窓口でのやり取りを録音録画できるシステムを導入するとのことですが、やはり目的や方向性は同じで苦情等への対応ということなんでしょうか。
そうです。市民の皆様から窓口や電話の間違った説明で被害を受けたといった苦情をいただくこともあります。その時職員へ聞き取りをしても、まあ、言った言わない、まあ、こういったレベルのことで内容が食い違って判断に苦慮する場面もありました。まあ、事実関係をはっきりさせて反省すべき点は反省し、迅速に対応できるように一部の職場から録画や録音のシステムを導入していきます。これは市民の皆様の権利を守るために行いますので、ご本人から自分の通話などを調べてほしい、確認してほしいという話がなければ録音録画データは使わないというのが基本スタンスです。
それでは公用車にドライブレコーダーを載せるというのも同じ理由からなんでしょうか。
はい、煽り運転が大きな社会問題になって多くの方がドライブレコーダーを載せるようになりました。事故が起きた時に録画によって事実をはっきりさせた方が早く次の話し合いに進めますよね。そのために市役所の車にもドライブレコーダーを搭載することにしました。
サッカーのワールドカップやプロ野球でもビデオ判定が取り入れられています。公正なジャッジをするため導入するんですね。
確かにサッカーや野球は 白黒をはっきりさせるために導入するのですが、我々市役所の場合はさらに反省すべき点があれば直してもっと質の高いサービスを市民の皆様に提供できるようにする、それが大きな設置目的になります。
よくわかりました。ところで1階の市民課でも新たな試みが始まりますね。
そうです。届出書の控え、書類のお客様控えにあたる紙をお渡しするように準備を進めています。市役所での手続きで中には市民の皆様の手元に証拠が残らない場合があるんですよね。一宮市内での引っ越し、転居の手続きや一宮市内へ転入してきたという住所変更の届出をした場合は今手元に何も残りません。銀行など民間の手続きですと、大抵手元にカーボンコピーのお客様控えが残ると思うんですね。市役所の場合も最後の番地まできちんと正しく書いたかなと不安になることがあったりしませんか。大丈夫ですかね。
いや、私なんて外出した後に家の鍵をかけ忘れたかもなんて不安になることがありますが、そういったことでしょうか。
しっかり者の鳩山社長でもそういうことがあるんですね。
あります、あります。
安心しました。市民課の話に戻りますけれども、そうした時に市役所に届け出をした届出書の控え、これが手元にあると安心しますよね。現在はそういったお客様控えにあたる紙をお渡しできるように準備を進めています。
ありがとうございました。まだまだお聞きしたいことがたくさんありますが、時間にも限りがありますので、最後に中野市長のこれからの取り組みを含めてメッセージを頂戴したいと思います。中野市長、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回の市長メッセージは、お役所仕事向上、業務を記録と題しました。これまでお役所仕事という言葉は、行政のいい加減さや効率の悪さを批判するときに使われてきました。そこで一宮市では、従来から取り組んできた決裁文書の電子化に加え、窓口での記録カメラ設置や通話記録の保存、そして公用車へのドライブレコーダー設置を行い、記録をより適正に管理できるようにいたします。正確な記録によって、もし問題が起きたときには事実を迅速に把握して適正に対応することを目的にしています。こうした取り組みを進めることで、お役所仕事への信頼性を上げ、効率性を上げ、仕事のレベルアップを目指します。新たな取り組みへのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
中野市長、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。